ことハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮尾文子です。そして今回のコメンテーター様
は、はい、京都 NPO センターの真鍋です。
はい、よろしくお願いします。真鍋さんって学生時代夏休み何してました？長いですよね。
長いです。2ヶ月ある、丸々ありますもんね。
そうですよね。
何してたんだろう
な。ね、結構いろんな過ごし方できるんじゃないかなと思うんですよ、ね、ちょっとその辺でなんだろう、これからのこととかね、考えるいい機会になるんじゃないかなという活動をされている団体さんから今回はゲストをお招きしていますので、いろいろとお伺いしていきます。真鍋さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都関西 SDGs ネットワーク都かまどきプログラム実行委員会の井上和彦さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、井上和彦さんといえばって、さっきねそんな話もちらっとしてたんですけど、こちらの井上さんもいいお声でいらっしゃいます。
ありがとうございます。
さてさて、なかなか長い名前なんですが。
そうです ね、
ちょっと聞き慣れないなという言葉が多分2つぐらい入ってたかなっていう気がするんですけれど、ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、
まずは、ね、SDGs です ね、 そうですね、はい、
SDGs ってね、はい、まあ聞き慣れないし、ひょっとしたら何かで見たことがあるっていうところがあるかもしれませんけれども、まあ、国連がですね、はい、決めた2030年までにですね、はい、まあ、世界中の社会の在り方をこう2030年までの目標を決めたもので、はい、今企業さんとかですね、はい、NGO そして京都市とかね、そういう自治体も結構関心を持って取り組もうとしているというものです。
あ、確かによく聞きますよね。これが Sustainable Development Goals っていう、ね、これの頭文字で SDGs なんですね。
はい、はい、
さてゴールズってあるからには一応これを目指さないといけないわけですよね。
そうですね、といったことで17個の目標があって、ですから複数形ゴールズになっていますね。
はい、はい、さあこれは2030年まで、長いような短いようななんですけど。
そうですね、もうあとね、10年ですもんね。
そうですよね、あっという間に10年ですけれども。で、まあ、持続可能っていうこのサステナブルも最近よく聞きますけれど。
そうです ね、 ね、まあ、なんかねちょっとこうぼーっとしてるとほっとくとね、なんか持続しないんじゃないかってみんなね、はい、なんかちょっと思い始めてるので、これはちょっとね目標決めてやっていかないとね、持続可能にならないんじゃないかっていうことが、やっぱりこれは世界中で危機感とかね、そういう思いがあることから生まれたのかなと思っています。
一昔前って確かにあの持続というよりは消費、そちらですもん ね、 ね、どんどん消費していくし、ね、無尽蔵にあるぞ的なこうところで使え使えの感じでしたけれど、ね、もうそういう時代ではないと。
そうですね、豊かっていうのもね、その物の豊かさっていうよりもね、はい、いろんな心の豊かさもね含めてね、はいはいはい、求められてきているっていうことかなというふうに思ってます。
そうですよね、形がどんどん変わっていきますもん ね、 ね、はあ、そこで意識も変えないといけないぞというところですが、さてもう一つかまどきです。これも気になります。
はい、このプログラムですね、都かまどきプログラムっていう名前をつけたんですけども、はい、まあ、あの京都でね、あのみんなでこういろいろ考えてたところなんですけども、はい、京都にですね、まあ、あの明治維新になってからですね、はい、京都で学校を作ろうっていうことになった時に、はい、かなり、この町の人たちがですね、はい、一緒になって作っていったっていう歴史があるんですけども、はい、その時にですね、まあ、各家庭に子供がいる、ね、なんで子供がいる人ばっかりじゃなくて、子供がいるいないに関わらず、お家のかまどの数に応じてお金を出し合うという仕組みを作ったんですね。それを、まあ、ずっと、ね、皆さん覚えてらっしゃって、かまど金の精神っ ていう名前がついてまして、これがね今回ですね我々も、ねまあ、そういう社会のみんなで、こういそういった、世の中にしていくための人たちをね、みんなで育てていってそれを、作り上げていこうということでこの精神に通じるんじゃないかということでかまどきという名前をですねつけて、はい、つきました。
じゃあもう一人一人みんなで関わるぞという。
そうですね、
あ、いろんな形でいろんな人が関われそうですけれど、はい、主にどんな人をメインに考えられてますか。
そうですね、このプログラムでですね、はい、まあ、そういった、ことを目指すということをやろうとしている今は大学生や大学院生大学をですねの方を、はい、ターゲットにして、まあね、さっき言った2030年あと10年ですからね、はい、そうするときには社会でねもうバリバリ活躍していただけるような方、はい、まあ、そういったところをね、はい、一つの、今回ターゲットにして、プログラムを作っています。
はい、面白そうですね。ちょうどこれがさっきねちらっと言いました夏休みあたりにちょうどポイントが来るんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあぜひぜひこの都かまどきプログラムについて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、京都はですねやっぱり大学が多くてですね、はい、まあ、いろんな社会活動って言いますかねそういったものも盛んなので、うん、まあ、この SDGs に関心のある、ね、学生大学や学生さんも多いんですけども、はい、まあ、そういった活動をですねでもまあ大学の中とかだけでね、うん、やるんではなく社会とつないでいって活動を実践的にできるような、うん、そんなプログラムはできないかなっていうことを、まあ、大学の関係者だけじゃなくてこういろんな社会の、のことになっている、まあ、NGO とかですね企業とかそういった人たちと一緒に作り上げられないかなっていうプログラムを、考えて、作りました。ただね先ほど言った大学生を、はい、参加してもらうためには、うん、やっぱりね学業もおろそかにしていただかないというのは困りますので夏休みの間にですね、その期間にですね集中的に、いろんなプログラムを体験してもらって実践してもらって、それぞれが、まあ、成長していただいたり担い手になっていただいたりまた社会でもそれが、受け入れて SDGs につながっていくっていうことをね、うん、みんなでこう一緒にやっていこうというようなことができればいいなということでプログラムを作るってさしてネットワークしていくというようなことを目指しています。
うーん、興味深いなとね聞いてらっしゃる方も思われてると思うんですけど、さてそのプログラム自体具体的にどんな感じになるんでしょう。講座とかあるんですか。
そうですね、今大きく3つのプログラムを用意してまして、はい、1つはですねSDGs を実際やってらっしゃる実践してる人とか、はい、団体といったところに、うんうん、まあね、なんでそんなことをやってるのかな、ね、何、そしてやってみたところ、はい、どんな今ことをね、がこう、出来上がるのかなっていうことを、うん、まあ、感じてそこから学び取ってもらうっていうことで、まあ、インタビュー取材をしてもらって記事にまとめてもらおうっていうのを一つのプログラムの形にしてます、うんうん、これはね朝日新聞社とが協力していただいて、はい、いろんな記事の書き方とかねそういう社会の物事の見方みたいなものですね、レクチャーを受けた上でまとめて、そのまとめ方もねそういった朝日新聞の方にこう添削してもらったりとか、
ね、
そういうことができる、はい、のが一つ、うん、SDGs スタジオっていうね、スタジオみたいなことねっていうことができるっていうのが一つ目です。で2つ目がですね、まあそういう感じ取るだけじゃなくて実際、まあ、行動を起こそうということで、いろんな団体の方にもちょっとお声掛けさせていただいて、うん、一緒に、まあ、課題を解決するようなことをですね、その団体と学生さんが一緒になってアクションを起こすというプログラムですね、うん、SDGs アクトという名前をつけています、はい、インターンシップで学ぶだけじゃなくて、ね、実際一緒に作り上げていこうというようなことが、ね、できればいいなというふうに考えています。で3つ目が、はい、まあ、そういった活動をしてする上で、まあ、基本的な情報とか、ね、考え方とかですね SDGs って、ね、皆さん、ね、すごくよくご存知な方もいれば、まあね、関心はあるけどっていう方もいらっしゃいますし、今言った活動を実際やったり、ね、学び取るためのスキルとかですねいろんなことをですね、やるような、まあ、講座、まあ、さっきおっしゃったね講座みたいなことで、進化ゼミですね、皆さんが進化してもらうようなゼミをっていう3つのスタジオとアクトと進化ゼミの3つのコースを、用意しています。
面白そうですね。今 SDGs って聞きながらね、どんなことなんだろうなと多分思われてる方まだいらっしゃると思いますが、真鍋さん身近でこんな活動もそうなんだよってそんなされてる方っていらっしゃいますか。
もうたくさんありますよね。
はい、
もう僕が関わっている NPO の皆さんは、
そうですよね、
身の回り見渡すと、あれもこれも、
ね、
いろんなことやってる団体実は京都にあるんだみたいなのも、
ね、祇園祭り関連とかだったら ちょっとエコな、
そうですね、ゴミゼロ大作戦という、ね、はい、そうですね、今日来ていただいている井上さんも、はい、関わって、
ね、はい、こちらもそうですよね、はい、で聞くと、あ、そうなのかって、多分ね、うんと身近に、ね、うん、聞いてる方も、あ、そっかそっかって思われてる方いらっしゃると思いますが、さてこの、ね、プログラムについても面白そうだなと思いながら、まだまだ詳しく掘り下げていこうと思いますが、一曲まずは音楽を聴いていただきましょうか。放送が日曜日ということでお持ちいただきましたハイローズで日曜日よりの使者。本日のゲストは京都関西 SDGs ネットワーク都かまどきプログラム実行委員会の井上和彦さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか興味深い活動だなというふうな気がしてまいりましたけども、さて去年の様子とかちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、実は去年の夏が初めて、はい、はい、やってみたんですけれども、はい、ね、私たちも、ね、あのどれだけこう反応があるかと思ってたんですけども、最終的には9つの大学ですね、はい、京都だけじゃなくて実は神戸の方の大学も含めて9つ大学、まあ、あの人数は30人ほどなんですけども、はい、参加していただきまして、先ほど申し上げた3つのねプログラム参加していただきました。
そのアクトのあたりが気になりますね、
うん、そうですね
具体的にどこで何をした
のか、そうですね、あのこれも、ね、プログラムするためにいろんな方とご相談してですね、例えばあの京都市もですね、はい、あの市役所を挙げて SDGs っていうのを一つのテーマにされてて、
はい
はい、で京都市さんにも相談したところですね、うん、動物園さんを、ね、紹介していただきまして、うん、京都市の動物園でですね、で、まあ、何かできないかっていうあの、うんうん、まあ、投げかけがあったんですけども、はい、まあ、学生さんと一緒にですね、まあ、ね、動物園に来られる方はね、いろんな方来られますし、まあ、特に、ね、あの家族連れとかもあるので、うんうん、まあ、そういった方にね知ってもらったり、実は動物園の中でもいろいろね、こう SD につながるようなことがね、こうヒントがいっぱい隠されてるよっていうのをうまくこうできるようなっていうことで、あの動物園さん側もやり、はい、SDGs で何かね、先ほどあったやりたかったこと、そして学生もアイデアとうまく融合したような、そんな取り組みが一つできました。
ちなみにそれはどんなものだったんでしょう。
そうですね、この夏休みの期間の間ね、はい、結構短かったんで、はい、実際できることということで、はい、ちょっと9月に、一つイベントをして、まあ、来園者の方にね、はい、知ってもらうゲームラリー、あ、ごめんなさい、クイズラリーですね、みたいなことを企画しちゃって、やったことでなんですけども、まあ、それがきっかけでですけども、はい、その夏休みの期間プログラムの後もですね、そこのグループがですね、SDGs っていうですね、SDG の次に動物園の図をつけてですね、はい、まあ、ね、あのこう聞いたら SDGs だけどっていう、まあ、そんなチーム名を作って、でまたね、次のプログラム、はい、イベントをやったりとかですね、を企画するというようなことをですね続けているということで、まあ、今年もですね、はい、ぜひ一緒にやろうということで話が、なんか盛り上がってるようです。
あ、面白そうですね。さて今年の今回はどんな感じになりそうでしょうか。
はい、ね、今絶賛のこう計画中なんですけれども、はい、で4月以降ですね、年度が変わってから、スタート始めて、まあ、できた5月か6月頃にですね、はい、募集に向けた、のしたいと思って、その準備をですね今そういったね、いろんな関係している方々をこう、ね、集めたり、お相談したりというようなことを今進めている途中です。
ちなみに去年のあたりでこんなのがありましたとか、学生さんの反応が良かったですというものをご紹介いただいてもいいでしょうか。
そうですね、ね、先ほど動物園とは別の、ね、はい、話なんですけども、国際協力、ね、はい、やっぱりこう SDGs ですかね、関心のある学生さんもやるんですけども、はい、ね、さっき今田さんが言った、ね、京都にもいろんな NGO があって、ね、日光さんっていうですね、国際協力ね、はい、ものすごく熱心にやってる、はい、団体もあるんですけど、そこのとご相談したところですね、はい、まあ、夏休みなんで短期間で海外に行くっていうのはなかなか難しいんですけども、海外から来られた留学生の方と一緒に、まあ、場所は滋賀県だったんですけども、はい、そこの農業ですね、有機農業のようなそういう環境に優しい農業ですね、持続可能な農業みたいなものを一緒に学んで、その留学生の方が、ね、自分の、ね、国へ帰られた時にそれを、ね、広げられるような、そんなプログラムを学生さんと一緒にやるような、ちょうど、ね、夏が終わって秋の稲刈りの時期 にをちょっと時間ははみ出したんですけども一緒にやるようなプログラムをやるとかですね、まあ、そういうことで、ね、あのその現場では、ね、いろんな国の方が、ね、いらっしゃって、学生さんも、ね、交流したり、ね、話ができたり、そんなことも、ね、できました。
いろんなメンバーと会えるというのも
そうですね、
世界が広がりますよね。
はい、
そういう機会の夏休みも真鍋さんいいかもしれません
ですね。僕が経験できなかった夏休みの過ごし方
は何してたんでしょうねいや結構短いような長いようなですもん ね、
ですね。
その間にみっちりこうぎゅーっとね活動ができるというのは非常に面白いんですけれど、で今年もいろんなことを考えてますよとこう井上さんおっしゃっていただきましたけれど、
はい、
もしも井上さんが学生さんでしたら参加したらどんなことをされたいですか
そうですね、で今申し上げた、ね、あの、はい、環境団体だったり動物園さんっていうところだったので、うんうん、あのね、去年からやりたかったんですけどやっぱり企業ですね、
はい、
企業さんも、ね、SDGs 熱心なので、
はいはいはい、
ね、なかなか、ね、学生さんって、ね、企業ってどんなふ
う
に、ね、
う
ん、働いているのか、
そ
か
そ
か、もちろん、ね、就職先とかいろいろ気になるところもあるので、
ね、
企業さんと一緒にです、ね、あのなんかできるようなことが、ね、やりできたらなと思ってますし、私自身もそこで、ね、そういう企業さんと知り合って、ね、はい、企業の、ね、そういったところをいろいろ教えていただきたいななんてことも思いますけども、
確かに興味持ってらっしゃる企業は確かに多いと思うんですよ。
そうですよね、
さてどんな感じの企業さんだったら一緒に活動しやすいでしょう。
そうですね、いやもうやっぱりね、あのまずはですね熱心なんだけども、はい、でもねやっぱりこう、まあ、SDGsだってね、あのさっき真鍋さんおっしゃったようにね、それぞれ今もう普段あのいろんな活動はあるんですけども、うん、それにまあプラスしてね、うん、2030年目標に向けて何か、はい、工夫を暮らしたり、これまでの活動よりもねちょっとこう、ね、プラスしていくようなところがあったらいいなって思うので、そういったところを、ね、学生さんにこうね、こうから一緒にそう受け入れてくれるような、
あ、はい、
ね、あのこうウェルカムな感じのそんなね、うん、企業さんが ね、
そうですよ ね、 ね、
はい、一緒にやっていただければ、
よく言えばあの何か動きが見えるぐらいの規模だったり、
そうですね、
が、ね、まあいいですよね。その学生さんも関わった感じというか、はい、ね、実感というか、
ね、自分たちがことがねこうその会社さんにもねこう影響を与えるっていう ね、 ね、あの学生さんがね、学生さんから学ぶだけじゃなくて、ね、何かこう一つ形に残って、
ね、
ね、企業さんもよかったって言ってくれるような、ね、そんな、ね、ね、あのことができたらいいなと思いますよ ね、
そうですよね。京都にはそんな企業がたくさんありそうな気がしますけれど、ね、ね、ぜひともうちでというところが ね、 終わりでしたら、さてどちらにお問い合わせをさせていただいたらいいでしょう。学生さんもね、あの今ちょっと気になってるなと思われている方いらっしゃると思いますけれども、
はい、そうですね、一番、多分アクセスしやすいと思うのは、はい、ホームページだと思うんですけれども、あ、検索するときね、あの、はい、かまどきって結構珍しいので、
確かに
もうかまどきって言ってもらうと、ね、はい、あの、はい、実行委員会の、ホームページが現れますので、
はい、
そこへ、まあ、見ていただくか、あと私どもですね、その事務局をですね、
はい、
京都市環境保全活動推進協会っていうところがやっておりますので、
はい、
そちらにお電話をいただいても、あの、お答えすることができます。
あ、はい、一緒に何かやりたいですけどとか ね、 あの
ね、
学生さんもちょっと受講したいですけどという方も募集はまだ、ね、5月6月ぐらいから始まりますもんね、
はい、
うん、聞いてらっしゃる企業の方ぜひぜひ。
そうですね、
で井上さん自身は今後10年間どうなっていきましょうか。
私自身ですか、
はい、
そうですね、まあね、あのやっぱりこう何かやったことが、はい、さっきも言いましたけどね、形になってこうなんか変わっていくのを見届けたいですよね、
はい、そうですよね、
実感できるような、そしてやっぱりその誰かがね、あの、はい、変えてくれるとかですね、あの任せきりではなくて、自分たちの力で何かやっていくことが、ね、さっきね祇園祭の話もしていただきましたけどね、祇園祭もねだいぶ変わりましたですね、あれを見たり、あとねその関わってらっしゃる方が良、うんうん、くなったよって、ね、言っていただけるとか、はい、そんなことが実感できて、ね、30年何 どれだけ、ね、目標が達成できたかということと一緒に、まあ、そういうことが感じることができればとは、ね、嬉しいなと思います。
そうですよね、何か関わったなというか、
ね、ね、
何か変わったな、小さいことでも何かできたなという ね、
そ う、 ですね、
はい、そういう経験がこのプログラムでは感じられそうですよね。
で、そのきっかけかもしれませんけどもね、
ね、 ここにこう一歩踏み出すっていうのを真鍋さん大きなことじゃないですか。
いや本当に大きいと思います、うん、ね。
そう、自分で考えるとかインタビューするっていう機会はなかなかないと思うんですよ、うん、そうですよね、ね。
ね、この夏休みの間の体験ですけどね、その後ね、大学の中でね、はい、自分たちでねグループ作るってもいいですし、それこそまあ、ね、就職を迎えているかしたら、うんうんうん、あ、こんな企業に入って、じゃあ会社の中でねいろんなことを提案してみようとか、ね、うん、そんな風に思っていただいてもいいかな、うん、これがさっき言ったよね、これだけで終わるんじゃなくて、うんうんうん、これを、ね、きっかけにして続けていって発展して、さっき言った進化してもらえるね、
進化です ね、
はい、っていうことが、ね、できたらなというふうに思っています。
SDGs の S 進化でもいいかも
しれません。 ありがとうございます。今メモりました。
なんか、ね、どんどんこういろいろ変わりつつ変わりつつですよ ね、
そうですね、
あのね、持続可能といっても変わらず続いていくわけにいきませんもんね。
そうですね、何かを変えなければです、ね、うん、逆にそう思うかも、うん、いいかもしれませんね、うんうん、
確かに、ね、その一歩としてですが、さてちなみに井上さんが関わろうと思われたきっかけって何だったんですか。
そうですね、うん、まあ、もともとその、ね、環境問題に、まあ、ちょっとね、はい、関心があったんですけれども、あの環境問題って言っても実はですね、あのなんかだんだんこう一つ の、 こうあのカテゴリーといいますかね、分野になんかこう狭まってるところではないんですけども、でそこ SDGs っていうね、こう実は17個さっき言ったね、いろんな目標があって、その中の一つに環境がある、一つというか、ね、いくつかに環境があるんですけども、はい、それ以外のですね、さっき言った国際協力とかですね、はい、ね、あの動物の問題とかね、まあ、いろんなことがこう一緒になって解決していくと、あの本当にその今で、ね、解決したかったことがこう、うん、うまく いきそう なんかこう期待感みたいなところがね、はい、感じられるっていうところで、うん、メッセージっていう言葉にやっぱりかなり、ビビッとっていうかね、あの、はい、あの興味を持ったっていうところから入っていったんですけどもね、
やりがいはかなり感じてらっしゃいそうです ね、 ね、はい、うん、もちろん10年続く
そうで す、 ね、
ですから、ね、どんどんと、今年まだ2年目ですもんね。
そうですね、はい、でこれだからこれからこのプログラムを進化させていってですね、はい、と10年後にね、あの、ね、この10年前にこのプログラムを受けたんだよって言ってね、こうね、どっかの社会で、
ね、そっかそっか、いいですね、
あの、会ってお互い握手してよかったねってね、変わったねってね、言えるような、そんなことができたら本当に嬉しいですね。
本当ですね、その頃にはこのプログラムがさらにさらにすごいものになってると思いますがね、いや面白いなと思いながら、
うん、ありがとうございます、
ね、お問い合わせ先をもう一度ですが、あのかまどきで検索をしていただければということですね。
はい、
そしてこちらに関わりたいなという企業の方、ね、何かお手伝いしたいなという方ももちろんウェルカムですか。
はい、どうぞ、よし、僕の方から押しかけるかもしれません
、ね、一緒にこう、ね、持続可能な、そして、はい、そして進化もいろいろ考えていただきながらですね、
はい、お願いします、
ね、聞いてらっしゃる方お気軽にお問い合わせください。井上さん、あっという間でしたが、いかがでしたか。
はい、とっても楽しかったです、はい、
ありがとうございます。真鍋、ね、さんも、ね、学生時代が
悔
い、うん、
ね、
がね、いえ今だからいろいろ深く関わってらっしゃいますから、ね、さて聞いてらっしゃる企業の方、学生さん、お問い合わせをお気軽にお願いします。ではお二人、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。